バリューブックスで、
バリューブックスで、
ゆる哲学ラジオ書店というのができました。
おお、できましたか。
できました。
はい、
実は、はい、ゆる生態学ラジオで、はい、ありましたよね。ゆる生態学ラジオ書店っていうので、
あ、
3冊ぐらい。
はいはいはいはい、はい。
虫めずる姫君の包み中納言物語とか、
そうですね、
あとくっそ分厚い
行動生態学、
行動生態学とかを紹介して、
はい、
買ってねと、
うん、
ちなみに買っていただくとラジオ書店で上がった売り上げが全部、
はい、
僕らに入るっていう、
はい、
謎システム、
はい、ですね、
なんですけど、
はい、
この謎システムを継続させていくためには、
うん、
バリューブックスは他の本も、
うん、
いろんな本も買ってちょうだいねと、
そうですね、
いうのが、
はい、
趣旨でございます。
買い取りとかもしますよ、
はい
はい、
今回は3冊、
はい、
僕から紹介したいと思います。概要欄にリンクが貼ってあると思うので、
はいはいはい、
そこから購入していただくと、僕が嬉しいと、
はい
はい、いうお話でございます。
素晴らしいですね、はい、
最初に今回3冊選んだ、まあ、
趣旨
なんですけど、
どういう観点で選んだかと、
はい、選んだかということなんですが、
はい、
前回の動画で卓越化、
はい、
ディスタンクションというのをね言いましたけど、うん、今回はね、
うん、
皆さんに出版社で卓越化してほしいなと思いまして、クロウト向け出版社
あるよね、そういうのあるよね、
はい、
う
ん、文化資本ハビテスに乏しい、吉信さんを知ってる出版社とか何ですか。
まず小学館、
小学館、
講談社、
講談社、
集英社、
はい、
とかですか。
はい、
大体この、ね、3つが加勢してるんですね、日本の出版業界、ね、
そんなことない。
あ、違います。
そんなことない。
そんなことない。
週刊漫画雑誌ぐらいでそれ加勢してんのは。
あ、そうですか。
はい、は
い、まあね、まあ、いろいろありますね。僕だったらまあなんか生き物系だったら多いのがね、あの大和渓谷社とかね。
大和渓谷社、
大和渓谷社っていう。
あ、それ逆に知らないわ。
あー、そうなのか。ね、うん、ハンディ図鑑とかを結構出してくれてて、
へー、
鳥とか、
そうなんだ、
とかもだし、あと大和渓谷っていうね、まず雑誌があって、それ多分登山とか、
うん、ほー、
僕は登山とかじゃないんであんまり見たことないですけど、
はい、
登山だったり、あとはまあアウトドア系の雑誌を出してて、山系文庫とかもあったりして、
へ
ー、あの結構そういう生き物だったりアウトドアに関するようなのを出版してたりするのとかは、生き物系はあったりとか、う
んうんうん、あとまあ有名どこだと岩波書店とか、
ああ、そうだ、岩波
書店、菊間
書房とかね、
いろいろ軽装書房とかもありますね。
ありますね、うん、
それとはねちょっとまた違う、上の段階、もう卓越化なんで、もう、
はい、
さらに上、
そうですね、
ということでそれぞれちょっとクロート向けの出版社3つ、
はい、
まあ、もう独断と偏見で、
おお、いいですね、
選んできました。
はい、知りたい知りたい。
1冊目がこちら、東京大学出版会。
あ、確かに普通にしてたら手に取らないけど、こういうラジオやってると、う
ん、結構ね、
うん、
手に取るよね。
いい本が多い、いい本っていうか研究さんした方が多いですね。
小林康夫さんという人が書いた、絵画の冒険。
絵画の冒険、はい、
ね、表彰文化論講義、絵画の冒険、3500円プラス税ですね。これどうですか、持ってみて。
いやー、マウントを感じますね。東京大学出版会も、うん、気持ちなんか出版社の名前がでかく書かれてる気がします、ね、こんな前面出てたっけ、出版社名。
出てる出てる。
この表紙も多分ですけど、なんかね、白と銀のね2色だけ使われてるのもね、うんうん、なんかあるんでしょうね。
薄いな、
ライトな感じではないですよね。
まあそうですね、
まあ、僕は読まないですねこれ。
まあ、1冊3500円って結構ちょっとね、はい、お高めですし、面白そうですか、つまんなそうですか。
つまんなそうですね。あの、僕がこれ買うとしたら本当にあれです、本棚力を上げるためだけに買うかもしれないです、
ね、ああ、その本棚の攻撃力をね、
攻撃力を上げて
高めるためだけに、はい、
オンラインミーティングとかの時にちょっと後ろにわざと本棚が映るようにして、その一番映りやすいところに置いたりするタイプのやつですね。
ね、光がちょっと
行かないのに東京大学の赤本置いとくみたいな感じです。
あ、あるね、そういうのね。
はい、あります、はいはいはい、
やっぱね大学の出版会って結構ね骨太な本を出してて、
はい、
法政大学出版局とかはめちゃくちゃいい本出してるんですよ。
読んだことないかも。
あ、そうね、文系だと結構ねお世話になるんですよ。
あ、でもあるか、僕ね生き物系だとね、うん、東海大学出版が割といいのある気がしてます。
あ、そうなんですね。
あんまあります、手に取ったことあります。
東海大学はちょっとね分かんないな。
だ、東海大もしかしたらそういう系なのかも。なんか生き物とか割と多いですよ。なんか、
まあ、大学によっても多分強さが、ね、
強さとかある
ん
でしょ
う ね
得意分野とかが。
法政大学出版会は、うん、ハイデガー読本みたいな感じで、その哲学者一人をなんかこうチョイスしたなんちゃら読本っていうのがあって、
あ、いいですね、うん、
それねめちゃくちゃ研究の時に使うんですよ。
へー、
すごくまとまってて分かりやすい。
そうなんだ、ちゃんとしてんだ。
うん。のとあとね、総称ウニベルシタスっていうシリーズがあって、それがねまあ分厚くて、なんか幻聴訳したような、
へえ、
訳本とかがいっぱい あるのが、まあ、法政大学出版局なんですけど、はい、まあ、東大 あの出版会も、うん、まあ、結構おすすめです。
そうですね、
はい、
僕も何回か参考にしたことある。ロードキルの回とかもあれ確か東京大学出版会の。
あ、そうだったかもね。
やつでなんかああいうのをねちゃんとガチでまとめしたりするのか。
そうそうそう、ちょっとね、まあ、おすすめポイント3つ
お願いいたします
くらいねやりたいと思いますが、はい、ちなみにこの小林康夫さんっていう人は、
はいはい、
表彰文化論を、まあ、東大で教えていた先生で、うん、
先生、はい、
まあ、かなりいろんな日本の哲学者に影響を与えているんですね、
う
ん、例えば千葉雅也さんとか。
ああ、僕でも聞いたことある、
うん、例えば国分光一郎さん。
ああ、僕でも聞いたことある。
そういう人はじゃあここの研究室とかに、まあ、関係がある。
そうなんだ、
はい、人で、確かにねこの小林康夫の文章を読んでいると、うん、ところどころにちょっとね、あ、これ千葉雅也にちょっと受け継がれてるかもみたいな感じに、
ああ、イズム
が、もうイズムが小林イズムがね継承されてるなっていう風に感じることが、
いいね、
結構あるんですけど、
はい、
まあ、そういう人たちが受けてきた東大の人気講義、これ買うだけで一生楽しめます。これがおすすめポイント1ですね。
はい、
どういうことかっていうと、はい、これ実際の講義を、まあ、元にしたテキストにはなるんですけど、
うん、
たった3500円で、
そうだよね、比較的安い気がする、うん、
講義をね2単位分を一生楽しめます。
東大行かないと本当はね、
そう、
聞けなかったはずの、
聞けなかったはずの、
はい、
東大の人気講義が、はい、まあ、誰でも大学に入らなくても楽しめるというのがこの絵画の冒険です。いいっすね、はい。2つ目が、
はい、
この本を読んで僕は西洋美術が好きになりました。
おお、そういう順番なんだ。
はい、
美術が好きでこういう本を読んで理解が深まったとかじゃなくて、
うん、
この本を読んだから西洋美術が好きなんだ。
そうです。
へえ、
まあ、もともと表彰文化論っていうところに興味があって、うん、まあ、名前入ってたんで、
はい、
まあ、それで読んだらすごく面白かった、
うん、へえ、そうな
の。どういうことかっていうと、うん、西洋美術のね流れがよくわかる。
はいはいはいはい、
一個の歴史的なストーリーとして西洋美術を解説してくれてるんですよね。
はい、
始まりがここで、
うん、
この人はこういう絵を描きました、
うん、
もしかしたらこの絵とつながっているのかもしれない、
うん、
もしかしたらこの絵に描かれた女性と違う絵に描かれた女性は同じかもしれない、う
ん、ああ、はいはいはい、
同じ日の昼と夜を描き分けているかもしれない。
ああ、はいはいはい、
そういう風に解釈すると、
はい、
こういうような道筋が生まれてくる。
面白い。
っていう一つ一つ西洋美術の絵画をなんか題材にして、
うん、
この一個の西洋美術の時代みたいなのに物語をつけてくるんですよ。
ああ、確かにね、僕みたいな素人がさ、
うん、
なんか知りたいなと思ったらさ、とりあえず有名な絵を一枚バーンって見て、それをじっと見つめて、
うんうん、
何か俺に降ってこいみたいなさなんか願うしかないんだけどさ
はい、はい、
なんか俺になんか美術の目が開けみたいな、
うんうん、
もしかないけど、そういう見方じゃなくて、いろんな絵とかの歴史とかの配置とかをやって、
うん、
ストーリーで楽しむという楽しみ方を、まあ、教えてくれるというか。
そうです、そうです。
はあ、いいね。
だからこれでストーリーが分かると、例えば美術館に行った時に絵がありますよね、
うん、
で時代が書いてあって、
うん、
でそう考えると、あ、これこの時代の、まあ、典型的なパターンだなとか、
うん、
あ、これこの衣装がそのまま使われてるなとか、
うんうんうんうん、
時代が書いてなくても、
うん、
この絵柄だったら大体このぐらいの時代だなとか、
それ強い、
うん、っていう風に分かったりするんですよ。
面白い、それは面白そう、う
ん、それをね楽に授けてくれる本なんですよね。
うん、
この本を読めば西洋美術の楽しみ方がよく分かる。
ああ、それはよくなんかいいアプローチだね。なんか
いいアプローチなんですよ、これ。
これはちょっと確かにそう言われると少し見たくなるかも、うん、表彰文化論の本ですって言われたら絶対見たくないけど、
はい、
西洋側が分かるようになりますみたいな、
うん、
あ、そうなのって思った、
ね、絵を見るのがすごく楽しくなる一冊です。で、
はい、
ちょっと注意したいのが、うん、確かに東大の講義なので東大生向けなんですよ。
はいはいはい、
いわば語り口が、
はいはい、
だから結構難しい話も出てきます。
あらら、はい、
けどそこは別に読み飛ばしていただいて大丈夫です。
ああ、大丈夫。
はい、なんか面白そうなこと言ってんなぐらいの認識で僕は、まあ、読んでましたんで、
まあ、実際の講義もそうじゃないですか、
うん、そうね、
あれ、まあ、なんつった、あ、まあいいやみたいな感じじゃないですか
になるかもしれないですね、
はいはい、
あとね、
うん、
結構この小林先生のね癖的に、
うん、
それこじつけじゃねみたいなのもあって、
うん、
例えばねフェルメールのねちょっと有名な絵があって、真珠の首飾りの少女、
うん、
耳飾りじゃなくて首飾りの少女ね、
はい、
この。
おお、見たことない、
はい、と、ラトゥールという人が書いた、回春するマグダラのマリアという
やつ。見たことない。はい、
この二つを結びつけるんですよ。
おお。
で、このラトゥールの絵にも真珠が描かれてるんですね。
はい。
で、これはフェルメールが描いたこの真珠と同じだみたいな。
本当？
って思うじゃん。これね、同じ女、カッコと言ってしまおうって書いてあるんですよ。結構乱暴に。
なんかでも、であるって言っちゃってもさ、うん、信じちゃいそうなのに、って言ってしまおうっていうのは、ちょっと、なんていうか、ある種素直というか。
ある種素直、
はい。
それなんかね、ちょっとお茶目な。
あ、でも、こう解釈した方が面白いぜってこと
そうそうそう。
あ、
だこれが西洋絵画のね、楽しみ方みたいなので、違う時代だし、
うん、
違う人が書いたから、うん、これ違う人だって。
うん、
違う対象だって見てもいいんだけど、
うん、
同じ対象だって見てもいいんだっていうね。そしたら、あ、なんかここの間に何があったのかなみたいな感じで楽しんだりとか、
あ、
できる、その西洋美術の見方がわかるというのが、
うん、
まあ一個あります。
なるほど、はい。
絵を見る技術っていう本もあって、うん、これちょっと誰が書いたか忘れちゃったんですけど、うん、この絵を見る技術っていう本がやってるのは、この絵のバランスがどうなってるか、うん、
あ、はいはいはい、
ちょっと左側に偏ってるんだけど、
うん、
線としては、
ああ、ありそう、ありそう、
こっちにあって、うん、ここに焦点があって、
はいはいはい、
みたいな見方を説明するんですけど、はい、これはね、もうちょっと楽しみ方みたいな。
あ、
だからね、サッカーのルールを教えてくれるのが、
うん、
絵を見る技術の方で、うん、選手の個人的なプロフィールを教えてくれるのがこっちの方。
あ、なるほどね、
うん、
そっちの方がとっつきやすいかも、
うん、
サッカーのルールブック見るやつはもうすでにサッカーが好きかサッカー知識マウント取りたいの、オフサイドとかを厳密に言いたいやつかとか、
はいはい、オフサイド、オフサイドとかね、
言いたいだけな気がしますね、はい。
まあ、3つ目のポイント、強引にっていうとあれだけど、うん、作ってくれたストーリーが割と驚きに満ちてて面白い。
お
お、例示しますと、モンドリアンの赤黄青と黒のコンポジション、これ有名なね、
教科書にも載った、
教科書にも載ってたし、あの、僕が収録の時に T シャツで着てたこともあるんですけど、
あった、うん、
有名な絵ですね、
うん、
これ実はリンゴの木なんですよ。
お、
モンドリアンの絵って実はリンゴの木なんです。
お
って思うじゃん。
あれですか、リンゴの木を超顕微鏡で見て、
うんうんうん、
も
う
細胞構造をめっちゃミクロまでミクロまでミクロまで見て、そしたら実質こうみたいな感じですか。
違いますね。
違いますか。細胞壁じゃない。
どっちかっていうとね、マクロな方だと思うな。
はい、あら、引いてみるってこと、
ね。そう、リンゴの木を引いてみて、造形、形としての美しさ、
はいはい、
色としての美しさみたいなのを切り詰めると、ああいうコンポジションになります。
うん、
でそれがよくわかるのが、
うん、
このね、モンドリアンが描いてる絵をね、
うん、
順々に並べていくんですよ。例えば1908年の赤い木というのはこういう絵なんですね。
あー、同じ木だ、木だ、
これ普通の木の絵じゃないですか。
木の絵に見えですね、はい、
これがこの1年後に灰色の木って言って形がちょっと乱れていくんですよ。
そうですね。
そこからまたね、花盛りのリンゴの木っていうまた1年後に描いたやつでは、もうなんか
もうこれは
木っぽいけど、
これはなんか水面の波みたいな感じにな
って
ますね。
そうだね、
なんか
どこが幹でどこが葉っぱで、
うん、からん
どこが枝なのか分からなくなってくる、
うん、
だんだんとリンゴの木とか木が持ってる抽象性が抽出されていく。で、ただの木っていうタイトルになって、
うん、
コンポジションナンバー2っていうタイトルになっていく、
はいはい、
でそれがまた今度抽象化されてって最終的にコンポジションに到達する。
もともとは普通の木のね、
そう、もともとは普通の赤い木っていうタイトルの、う
ん、絵なんだけど、
絵なんだけど、同じ対象をどんどんどんどんモンドリアンが抽象化を進めてって、
あ、
色とか形とか、
僕が感じたのは、
うん、
なんかすごい画素を荒くしていくみたいな感じに見えます。なんか、
そうだね、
最初はなんか3000万画素とかで、ね、
うんうん、
写してた木が急に100万画素ぐらいにしてちょっとぼやけてきて、うん、でも最後なんて多分これ7画素ぐらいしかない
じゃないですか。7画素ぐらいそうそうそう、
なったら画素分で出せる情報ってもう、
うん、
多分トータルの色味をもうダーンって出すみたいな感じだから、
はいはい、
なんかこのストーリーを聞くと初めて、
うん、
まあ聞いて言われたら、あ、そうなんだねって
そうそうそう
分かるけど、
これをね知ってからあの絵を見ると、うん、
ああ、
木だね。ね、
あ、なるか。この変わったんだからね。
うん、今まで見てたら、なんか四角とかがあって、原色があって、みたいな、うん、ね、よくわかんないなってなってたのが、これは木を、どんどんどんどん抽象してったんだっていう、
うん、
なんかね、この驚きと、絵を見る感覚が異なっていく感じが、
うん、
全何章だ、これ。
当てようか、
はい、
講義だから12から14ぐらい、
26です、
ね、全然違いましたね。通年講義かな、
はい、終章まで入れて27章あるのでたっぷり楽しめます。
いいですね、はい、
非常におすすめの本です。
いい
です
ね、はい、
これがじゃあ1冊目です。
はい、
2個目、
はい、
言語の7番目の機能という本ですね。
お
う、これね、実はあのサポーターをやってくれている、はい、ある大学の先生から の紹介でございます。面白かった。
言語学の本ですか？
違いますね。
違うんだ。
これ小説なんですよ。これ実はあのフランスで書かれた小説を日本語に訳したものなんですけど、
うん、はい、
結構分厚い、
分厚いね、
ですよね。これね、最後本を閉じていいかどうか分からなくなる本なんですよ。僕ね、閉じちゃった、僕閉じちゃったんだけどね、閉じない人もいるかもしれない。なんでか、
うん、分かった、はい、
はい、
最後のページの裏にボタンがあって、
うん、はい、
このボタンがですね、押されてる状態で本は売られてるわけですけど、
はいはい、
開いたらここでスイッチがまず一回起動したんですよ、
はい、
でこれをもう一度押すと、うん、書くか爆発するボタンで
閉じちゃダメだろそんなやつ。
いやでもこれがまずミソで、僕たちは認知してない、感知してない、
うん、
宇宙のどこかの星が一個消え去るっていうボタンなんですよこれを知らないじゃないですか、
ね、うん、
あるかどうかも分からん、その星が消えるかもしれないボタンをあなたは押せますか、うん、押せました。僕は押せません僕は押せませんね、それは、
うん、ちょっとそれがね3000円で売られてるっていうのはちょっと驚きですけど、
すごいですね、連打したですねいっぱい買
ったパパパパパパパパって、はい、そんなことしちゃダメ、
そんなことない、はい、
これ実在の人物と実際に起きた事件を元にしてるフィクション小説です。
あ、はいはい、事実をベースにして、
事実をベースにしてます、はい、じゃあ人物、実際の人物、うん、どういう人が出てきたかっていうと、
うん、
フランス現代思想って言われる、
うん、
哲学の一大潮流を作った、
うんうん、
フランスの哲学者がいっぱい出てきます、実際に。
そうなんだ、うん、
はい、でその人たちがなんかこう面白いことをやったりとかして、うん、なんかね哲学ってこんなにバカにしていいんだなっていう風に思うような、
あ、面白い、そんな描かれ方なんだ、
そうそうそう、うん、あ、でもなんかわかるなみたいな、始まりはロラン・バルトっていう哲学者が交通事故で亡くなるシーンから始まります、
うん、
これは事実です。
ロラン・バルトさんが、はい、交通事故で亡くなったことは本当なんだ。
本当です、
はい、
ただ普通に現実世界では交通事故でしたねっていう風になってるんですけど、うん、この本はこれが仕組まれた死であると、
おお、
ロラン・バルトは暗殺されたんだ、
はいはいはい、
という前提から始まります、
はい、
でね、
うん、
有名なところで言うと、フーコー、
フーコーさん、なんか聞いたことある、
フーコーという人に刑事が事情聴取しに行くと、フーコーがあの本と同じような調子で、
うん、
わけわかんないことを言ってるんですよで刑事がイラつくっていうシーンがあったりとかね、そう、なんじゃこいつみたいな、哲学ってこんなことばっかしてんのかみたいなことを言ったりとかしてて、
うん、
でね、バルトって文学を主に研究した人なんですよ、
うん、
文学って何ですかみたいないう話をね、
うん、
してて、それがねまたまあ面白いんですけどちなみにあの文学とは何かみたいな話は、うん、大橋洋一という人が書いた新文学入門、
新文学入門、
はい、っていう本がめちゃくちゃ面白いので、それとを読んでからこの本を読むとめちゃくちゃおすすめで、
うん、
例えば話してっていう存在が本ではいますと、うん、おじいさんとおばあさんが住んでました、
いますいます、
おじいさんは山へ芝刈りに行きました、うん、おばあさんは川で桃を洗ってました、
う
ん、あ、違う、洗濯をしてたんだ、
うん、
洗濯をしてました桃を洗ってたら桃を持ってるで、じゃあこの話してって、
はい、
どこにいる誰なのみたいな、
そうだね、
現実世界にいないじゃんそんな人みたいな、
いないね、
ね、推理小説とかでもさ、
うん、
密室殺人が起きましたみたいな、なんかこうやって殺して、
ね、うん、
探偵の後ろに今犯人がいますみたいな、
うん、
尾行されてますみたいなのって、うん、話してっていう特殊な存在がいるからこそ成り立ってる、
うん、そうだね、
だから物語ってこの話し手がいないと進まないよねみたいな感じで、推理小説はよくそれをなんか逆用して、
うん、
実は話し手が犯人でしたみたいなのがあったりとかもするんですけど、このね本はフィクションです、
うん、
で実在の人物とか実際に起きた事件とかも暗殺の謎を紐解くミステリーなので、
はいはい、
この事件に絡んでくるんですよ、
うん、はい、
そんな中で、
はい、
主人公が刑事物でバディなんですけど、
うん、
そのバディの方がまあ主人公でちょっとこう哲学に近い存在なんですけど、お付きの刑事に聞くんですよ、
うん、
あなたは自分が生きてるこの世界が物語の世界、小説の中の世界に過ぎないということをどうやって確信してますかみたいな風に聞くんですよ、
でそれで刑事が、
そう、 いやそんなこと決まってるじゃん、俺だってこうやって生きてるし、うん、こうやって日々生活をしてってるから、うん、この俺の人生が小説の中なわけないじゃん、うんうん
はいはい、
って言うんですよ、うん、まあそうだけどみたいな感じになるんですけど、うん、実際そうやっていやそんなわけないだろって言ってる刑事は小説の中の人物なんですよ、
う
ん、
そうですね、
メタ的な感じがするんですよね、
はいはいはいはい、
だからそれが僕が小説を閉じていいかどうか分かんなくなった理由で、
ほう
この小説を閉じてしまったら、うんその刑事は完全に小説の中の人物、うん、でも世界終わり
終わりだね
なんですよ、
うんうんうん、そうだね、
だから僕らも小説の中の一人かもしれないですよね、
まあ
だって反論できなくない、
反証できませんね、
刑事と同じことを言うだけなんですよ、
そうですね、
でも刑事と同じことを言ってても、はい、本は閉じられてしまう、
うん、
いうね物語の中の世界っていうところも、はいはい、この文学論にはねちょっと絡んでくるところなので、その文学論を多分知ってる人だからそういうことをね主人公とかに言わせたんですよ、
うん、
そういう面白さがあるので、あのフランスの哲学とかを面白がりたいとか、
うん、
文学の話気になるよっていう人はこれめちゃくちゃおすすめの小説です、
いいです
ね、僕ねこれ分厚い小説ですけど、
はい、
もうすぐ読み終わっちゃいました、
そんな面白いんだよ、
はい、あと急に人が死にます急に
あそうなん
だ、って、いう風になるおすすめの本ですね。あそうだ、東京草原社、
東京草原社、
はい、
持っておりませんな私、
あの海外の小説をこの出版社が翻訳してたらその本は当たり、
あそうなんだ
という、出版社ですね、
はい、
でこれが2冊目です、
はい、
じゃ最後、
はい、
私が初頭であると、
お、
出版社がね書士カンカン坊、
書士カンカン坊、
はいという出版社ですね。
存じ上げてございません。すいません。そうあるんだ、そういうすごい名前のが。
これ福岡の会社なんですよね、本社が。
へえ、そうなんだ。
綺麗でしょ。
綺麗だね。表紙、うん。
これね、なんか海沿いで読みたいっすよね。
どういう本なんですか。
これね、どういう本かというと、
私が島であるとかもうドゥルーズさんしか出てきませんけど、無人島がどうのこうの。
無人島がどうのこうのとかね、はい、言ってたからね。
はい。
私が初頭であるっていうのは、はい、これね、うん、このタイトルの意味と表紙に込められた謎、うん、
表紙はまあ確かに綺麗だけど何が書かれてるのかよく分かんないですね、線がいっぱい引いてあるみたいな、
これね注目してほしいのはこれです、私が初頭であるって、
うん、
いや丸く書いてあるじゃないですか、円
状に、はい、並べられてますね、
なぜこうなってるのかは読めば分かります、
おお、
はい、
おお、タイトルだけ見るだけだとただ目を引くためにそういう配置にしたのかなとかしか思わないですけど、うん、読んだらわかる、
読んだらわかるんですよ、これ哲学とか思想とかって、うん、結構西洋の、うん、ヨーロッパの人たちが参照されたり、さっきのドゥルーズとかもフランスですし、うんうん
されるね、
さっき言ったこれもフランスの哲学ですし、これも西洋の美術のことを言ってます、
うんうん、
対してこれは中央アメリカとかのカリブ海、
はいはいはいはい、
周辺の思想家たちの考え、
一人も知らないね
でしょ、
うん、
僕も
うん
けど見過ごされてませんかと、
あそういう人たちが、
そう、うん、カリブ海にも思想はあるんですよと、カリブの海とか島々で育まれた思想たちがどういう風に考えてるのか、うん、ということをいろんな論点から解説してくれる本です、
へ
これね、このカバーもいいんですけど外すとね、はい、すっごい綺麗な青で、
あ
これもめちゃくちゃいいんですよ、
あそれこそカリブ海の海みたいな、
そう
あ
すごい ね、 ですね、これ綺麗、
すっごい綺麗な青ですね、
これをねにまた水色 の、 の、ね、見えますかこのカバーがかかるとまた綺麗なんですけど、これはね本棚にはこうじゃなくてね、うん、こう置きたい、
あ
一冊ですよね、
はい、
こういうのって結構よくあって、うん、ポストコロニアル理論ってよく言うんですけど、
全くわかんないよ、
ポストがその後のって意味で、うん、コロニアルが植民地主義、
あコロニーの頃、
そうですそうです、うん、そのヨーロッパとかが西洋列強として支配していって、
はい
後の思想、
うんはい、
例えばインドの現代思想とか、
あ
これもカリブ海の思想みたいな感じで、そういう西洋のコロニアリズムをどうやって私たちは乗り越えていけばいいのかっていうことを、まあ、検討する一冊になってます。でこの本で僕がちょっと面白かったのは、うんうん、めちゃくちゃドゥルーズゲームっぽい概念が出てきたんですよ、
あなんとか的なんとかみたいな、
はい、
あ
それがミサイル的意識、
おーなんだそれは、
さあ 何ですか？
ミサイル的意識。
ミサイル的意識。
まあ、ミサイルっていうのは、速いじゃないですか、
はい。
音速を超えるようなスピードでね。
はい。
まあ、ミサイルなので攻撃的に使うのであれば他国にね、
うんうん、
一緒にフィアンって飛んでってでピンポイント着陸するみたいな、
はいはいはい。
まあ、でもミサイルってのは要はものすごく速いものというものの、まあ要は象徴なわけですよね、
はい、
ものすごく速いじゃん、つまり意識、
はい、
これはどういうことかというと、
うん、
これはですね、あのまどろんでる時の意識のことなんですね。
まどろんでる時の意識、
はいはい、あの朝ね起きてね、
うん、
目覚ましが鳴って一回消してね、
うん、
で5分後とかになるように設定したらですね、体感5秒後ぐらいになってるじゃないですか次の。
ああはいはい、う
ん、あれがミサイル的意識なんですよ。体感5秒、そんなはずないのにこんな早い、ミサイル並みに早いじゃんっていう意識が、
はい、
ミサイル的意識ということですね。
違います。
はい、っていうのがドゥルーズゲームっていうね、はい、あのゆる哲学ラジオ考案のゲームがありまして、まあ、皆さん今
ドゥルーズゲームだったらね、はい、あなるほどっていうふうに言わなきゃいけない、
そうですね、なんだお前とか言っちゃダメなんですよ、そのドゥルーズゲームでは。
ツイッターでも僕、うん、ミサイル的意識という概念が出てきました、うん、皆さん説明してくださいみたいな感じで、ね、
してた、
言ったんですよ。でね、まあ大体回答の傾向としては、うん、ミサイルって飛んでってズレをどれだけ調整するかみたいな、
まあ、すっげえ計算大変そうだね。
そうそうそう、うん、っていうので、飛距離とか精度とかに着目して、
うん、
これサポーターの方の回答で、
うん、
漠然と目標の方向を目指したりするのではなく、数年後に結果を出すことを見据えて計画に従って行動する指向性をミサイル的意識というとか、
みんなよく考えてね。
あとね、目標とずれてないか進行方向を調整しながら進み続ける意識がミサイル的意識。
あ、まあでも
うん、とか爆発することが進化を発揮することなので、うん、誰かに届けて衝撃を与えてこそという意識がミサイル的意識である。
まあ理想、
うん、みたいな感じでね、
はいはいはい、
回答してくれた方がいっぱいいらっしゃいます、
うん、はい、
じゃあ実際はどんなものなのかということを、まあ、ちょっとねここは引用したいと思うんですけど、
はい、
西洋文学が直線的な動きによって支配されているということだと言って、ブラスウェイトっていう思想家、あのカリブの思想家ですけど、うん、が西洋のね文化的傾向をミサイルに例えるんですね。この文化は直線的で、いつも攻撃的であり続け、ある形で絶えず何かを必要とする。というのも自身の中で力が集中しすぎてしまっているため、その周囲を消費する必要がある。ミサイル文化は常に標的となる他者を必要とする。そしてこの他者に向かって直線的に飛び続け着弾し破壊する。西洋のきらびやかな文明の繁栄は、他者であれば標的として破壊して搾取することを是認する、その文化的傾向の裏返しである。ロケットが打ち上がると周辺がその爆風によっていつも破壊されるだろう。同様にヨーロッパが拡張し強大に帝国主義的になると、燃やし尽くす消費する地域はますます広がっていく、というですね、こういうヨーロッパが持っている、文化的な意識のことをミサイル的な意識と。
まあなんかあっさり理解かもしれないけど、植民地主義的な、うんうん、帝国主義的な傾向を、
はい、そうですね、
うん、例えたというか、まあ、そういうのが文学にも見られるというか、
うん、
そういう傾向見られるねっていうので、確かにいろんなのにかかってますね。なんかミサイルのこの特徴、なんか僕とかもさ、ミサイルは速いでしょとか言ってたけど、うん、
はいはい、
やはりミサイルっていうのは、まあ、直線的に飛ぶし攻撃的だし、発射するときには爆風もできるしみたいな、はいはい、でなんならミサイルっていうのは、まあ、科学の発展、工業の発展によってできたものだから、うんうん、なんかそれがミサイルというものが西洋文化、西洋の工業化社会が、うん、生んだ、なんかそれの比喩としても合ってる気がするね。なんかね、いろいろな比喩として合ってる気がする、
ね、だからね、そのいろんなものをミサイルという一個に含ませられるのがやっぱドゥルーズゲームのね、
うん、
プレイヤーだと思いますね。
そうだね、
ブラスウェイトさんは
こんだけ
いいプレイヤー、
ドゥルーズゲームでこんだけ込められたらすごいと思うね。
すごいよね、うん、でこの西洋のミサイル文化をこうやってこう享受している、
うん、
人たちはまあミサイル的な意識を持っているというふうにね、まあ、言うんですけど、
なるほどね、
それに対してじゃあカリブはどうなのというのが、
うん、
実はこの表紙にねそのヒントが隠されておりますので、
ほう、
その対義語、
はい、
何々的意識が何なのかというのは、はい、この本を読んでからちょっとお楽しみくださいと。そう、
ミサイル的意識の対義語分かりますか？分からないならこの本を読むしかないんですよ。辞書にも載ってないですよ。
辞書載ってないですよ。
載ってないですよ。これぜひ、
はい、
読んでみてください。
読んでみてください、
はい、
もう3冊とも全部おすすめです、
うん、おすすめです
ということで、
はい、
これゆる哲学ラジオ書店としてバリューブックスのサイト内にありますので、
はい、
ぜひ注文して、
そうですね、
お買い求めください。
はい、お願いします。
ということで今回ゆる哲学ラジオこれで終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。